今朝与えられました聖書を読み立ちます。ここによる福音書1章29節から34節まで、すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。以上です。お祈り、健康を賜る主として説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の1章29節から34節までをご一緒にお聞きしました。始まりの29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。でこのところを読みますと、いかにも安息日の礼拝が終わった後、シモン・ペトロとアンデレがシュエスを自分たちのお家にお連れした、そんな印象を受けます。ペトロとアンデレを先頭にシュエス、そしてヤコブとヨハネの兄弟たちがペトロの家を訪れている、そんなふうに感じられます。しかし少し注意深く聖書を読むとです、需要はそんなではなかったのだということが聞こえてきます。と申しますのも、この日安息日の礼拝、ユダヤ教の回廊の礼拝に参加していたのはどうやらシュエスお一人だけだったようだからなんです。このことは実はすでに1章の21節のところで伏線として語られていたことなんですけれども、21節を読みますと、安息日にお入り、回廊にお入りになったのはシュエスお一人だけということがわかるんです。21節を読みします。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に回廊に入って教え始められた。カファルナウムに着いたのは一行だけれども、安息日に回廊に入って教え始めたのはイエス様だけだというふうにここに言われています。実はこの21節には動詞が3つ出てくるんです。町に着いたという動詞、それから回廊に入った、そしてそこで教えたという動詞です。で最初の着いたという動詞は原文を読むと複数形で書いてあるので、これは何人もの人がカファルナウムに着いたのだということがわかります。ところがその後に出てくる回廊に入ると教えるという2つの動詞はどっちも単数形なんです。つまりカファルナウムの町に到着したそこまでは何人かが一緒に行動しているんですけれども、安息日の回廊に入っていたのはシュエスお一人だったというふうに書かれています。でそういういきさつを、よく読むと新共同訳聖書も注意深く書き分けていて、一行はカファルナウムに着いた、イエスは安息日に回廊に入って教え始められた、そんなふうに言っているわけです。回廊に入ったのはイエス様お一人ですから、そこにシモン・ペトロとアンデレはいなかったということになります。でいなかったのでシエスがふと気になって、安息日の礼拝が終わった後すぐにそのシモンの家に急いで行ったというのが実は今日の29節の書き出しのところになるわけです。29節見ますと、すぐに一行は街道出たというふうに書かれていて、一行 というふうに言う言葉が21節の一項と同じなもんですから、いかにもその中にシモンもアンデレもいたような錯覚をしてしまいます。ところが実は本当、原文にはですね、29節のところに一項っていう文字はないんです。礼拝が終わるとすぐにイエス様が街道を出てシモンとアンデレの家に行ったんだけれど、でそのシモンとアンデレの家に行った時にはイエス様お一人じゃなくってヤコブとヨハネも一緒だったのだという、そういう書き方になっています。だから、シモンとアンデレの家に行ったのは5人で礼拝後揃って行ったのじゃなくって2人欠けていて、そこに、イエス様そして、ヤコブとヨハネも道案内かもしれませんがついて行ったというふうなことが言われているわけです。で実はしかしこういうことというのは考えてみると今日の私たちの教会でも見られることではないかなという気がいたします。いつも顔なじみの毎週礼拝に来ている方が、どういうわけか、この日は礼拝においでになってない、それでふと気になってその方のお宅を訪問するというようなことは私たちの間でも、しばしば見られることではないか、そんなふうに思います。でそういう時にはお尋ねしてみると、いや実は転んでしまって腰をしたたかに打ってしまったので今日は礼拝に歩いていくことできませんでした、痛みが引いたらまた行くから来週は礼拝でお会いしましょうなんていうふうに言ってお祈りして別れるなんてことが私たちの間でもあり得ることです。この日シエスが街道出てすぐにシモンとアンデレの家に行かれたっていうのも、まあ、そんな情景だったわけです。でもしかするとこの時がイエス様がシモン・ペトロとアンデレの家に行かれた最初の機会だったかもしれません。この二人が礼拝に来ていないのでどうしたのだろう、そしてヤコブとヨハネに家の場所を案内してもらってこの二人の家まで出かけていったわけです。イエス様ご自身は自分の家をお持ちではありませんでしたから、親切な人に泊めてもらったりそういう支援してくれる人に出会えないときは野宿を普通になさっていました。これはもうずっと後のことになりますけれども、シエスがエルサレムで敵の手に陥って逮捕されたときにその場所はゲッセマネの園という場所です。あのときあの園で何をしようとしていたのかというと、イエス様はお弟子さんたちと野宿をしようとなさっていたわけです。そんなふうにイエス様は、寝るところがなければもう野宿をなさるというのが普通でした。カファルナウムにおいでになるときには、ペトロの家が、まあ、イエス様の逗留場所になったんですけれど、それは実はカファルナウムに足を踏み入れた第一日目からそうだったというのではなくて、まあ、もしかすると今日聞いているようなこの出来事があって、そしてシモン・ペトロとアンデレは最初からイエス様がお弟子さんに招いておられたわけですけれども、その二人だけじゃなくて家中の人がシエスを慕うようになってイエス様がこの家に厄介になる、そんなふうになったものと思われます。でさて、話を元に戻しますが、いつも礼拝に来られている方が今日に限って姿が見えないという時には 何らかの妨げが、まあ、生じていることが多いわけです。でこの日の、シモン・ペトロとアンデレがまさにそうだったわけです。家を訪ねてみると何が起こっていたか、でこの家っていうのは、まあ、おそらく一間か二間の質素な作りだったようなんですけれど、その家の中でシモンの姑と言われる女性、つまりこれはシモンの奥さんのお母さんということになりますが、その母親が熱を出して伏せっていたわけです。でシモンたちが礼拝に来られなかったのはこの母親が熱を出していたということと関わりがあったようです。でシモンというのは、結婚をしていて家庭がある、そういう意味では、ある程度の年齢に達しているわけですが、その義理の母ということですから、これは当時とすればかなりの高齢になっていると考えることができます。ですからこの義理の母姑が熱を出しているということは、ただ家族の誰かが風邪をひいて熱を出しているというようなそんな軽いことではなくて、まあ、なかなかに深刻な状況だったようなんです。ですから実はこのシモンの家全体が 姑の病気のことで深い憂いのうちに置かれていた、そういうふうに考えられます。年を取った人が高い熱を出している、それを家族が心配しながら見守っている、そんなところに主イエスがひょっこりと訪ねてこられるわけです。でここにはイエスが訪ねてきたらば、人々は早速彼女のことをイエスに話したってそう言われています。でシモン・ペトロとアンデレ、あるいはその家族たちがこの日カファルナウムの街道で起こった出来事をすでに知っていたのかどうか、それは定かではありません。でもこのマルコによる福音書を読んでいますと、シエスの公の舞台での働きというのはまさにこの日に始まっているんですね。つい先ほどイエス様が街道で汚れた霊に取りつかれていた人からその霊を追い出すということが起こりました。それはしかしこのマルコによる福音書を最初から読んでくると分かりますが、これ一番最初にイエス様がなさった技です。そしてイエス様が病気を癒す力を持っておられるということはまだ人々には知られていないわけです。でそれどころかシエスご自身にとってもです、病気を癒す力があるかないかということはこれは分かりきっていることではありません。でその意味ではシエスがシモンとアンデレの家を訪ねたとき、最初からそこに熱を出している年配の方がいて、その人を癒してあげようと思って訪れたというのではないのです。そうではなくて、シモンとアンデレが街道に現れないのでいぶかしく思ったシエスが彼らの家を訪ねてみると、家の中がひどく沈んだ空気に支配されていた、そんな風だったんです。でシエスはそんな風にこの家庭全体が深い憂いの中にあるということを知ったらば、決してそれを放ってはおかれません。31節にこう言われます。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は去り彼女は一度をもてなした。今までこの家を覆っていた深い憂いは今その原因が取り除かれます。そしていつものような健康な喜びの状態が訪れます。でこの姑の癒しというのは、これは言うまでもないことですが、シモンやアンデレやあるいは家族の信仰によってもたらされたというものではありません。そうではなくて、ただシエスがその本来あるべきではない病んでいる状態をご覧になって、そして病人の手を取り、その病の事情をシエスご自身に結びつけてくださった。でその時に本当に不思議な変化がそこに生じたということが起こっているわけです。でこれはまさに神様のご計画でした。でこれが神様のご計画によることである、神様の御業であるということは、この出来事一つだけを取り出してみるとはっきりとは分かりません。しかしこの前後に起きている事柄とつないで考えるときによく分かるんです。聖書では単なる不思議なことを奇跡というふうには呼びません。新約聖書の中には奇跡という言葉が24回出てくる、そう言われてますけれど、その奇跡というのはただ単に不思議なことというような意味じゃなくて、神様のご計画のもとに生じていることが奇跡というふうに呼ばれます。でこれ先週も申し上げたことですが、シエスがこのカファルナウムの街道で安息日の礼拝の時に聖書の解き明かしをなさった、その時に聖書のどの箇所が読まれ、どんな解き明かしをイエス様がなさったのかということは、このマルコによる福音書には記されていません。しかし実はこの、今日私たちが聞いている箇所の並行記事というのが他の福音書にありまして、ルカによる福音書の4章のところを読みますと、 イエス様がカファルナムの回廊でお話をなさり、それからシモンの家に行ったということが語られます。そしてそのカファルナウムに行かれる直前のところで、イエス様は実はお育ちになったナザレで安息日の礼拝に参加したのだということが言われています。これはマルコでは省略されているんですけど、ルカによる福音書では言われているんです。そしてそのルカによる福音書4章で言われている、イエス様がナザレの回廊で礼拝に参加したときに、イエス様が朗読し解き明かしをなさった聖書の言葉は、旧約聖書のイザヤ書の61章でした。そしてイエス様はそのイザヤ書の61章を読んだ後でこうおっしゃるんです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。イエス様がナザレの街道でイザヤ書61章を読んだ。で、そして読み終わった後、この聖書の言葉は今ここで実現している、そうおっしゃったんです。そのイエス様が実現したとおっしゃっているイザヤ書の61章の最初のところを旧約聖書で聞いてみたいと思うんです。旧約聖書のイザヤ書61章の1節から3節の途中ぐらいまでを読みします。旧約聖書の1162ページです。1162ページ、イザヤ書61章をお読みします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせるために、まあ、こういうイザヤ書の61章を読みになって、この言葉は今実現してるんだってイエスもおっしゃったんですが、シモンペトロの家でこの日実現したことというのは、まさにこの今読んだ最後のところに言われている暗い心に変えて賛美の心がまとわされる、でそういうことだったんではないでしょうか。シエスはカファルナウムに来られる前、ナザレの街道でイザヤ書の御言葉を解き明かして、暗い思いにならざるを得ない事情にある人たちが賛美の心もまとうものになるだろう、でそういうことのために一人のしもべが神様から使わされた、イザヤ書にはそう言われているけれど、それはまさしくこの日に実現しているんだ、そう回廊に集まった人たちに語りかけられました。で実はこのルカによる福音書の記事を読んでますと、ナザレの回廊でそういう解き明かしを受けた人たちはイエス様の言葉を受け取り損ねています。イエス様が何のことをおっしゃっているのか分からないままに、ナザレの回廊の出来事なことは進んでいってしまいます。しかしまさにです、イエス様は神様がおっしゃった通りに、神様のご計画の通りに働かれるんです。シモン・ペトロとアンデレの家に入っていかれて、そして暗く重苦しい空気に覆われているところに入っていかれ、その憂いの原因を取り去って賛美する思いをそこに作り出してくださいます。で今日聞いているこの記事では、シモンとアンデレの家で起こった出来事が、余分な言葉が一切省かれた形で非常に簡潔に起きたことだけが語られています。イエス様が手を取って起こされた、すると熱は去り、彼女は一度もてなした、癒された姑が元気になってシエスたちをもてなしたんだというふうに言われます。とても単純にです、 起こったことだけがここに語られているのですが、しかしこういうことというのはこれはやっぱり不思議なことですから、これを聞かされてもにわかには信じがたい、そう思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。高齢のシモンの姑がついさっきまで高い熱を出して寝込んでいたんです。ペトロもアンデレも、あるいはその家族もみんな、そのビギのお母さんがどんなふうになってしまうのか、固唾を飲んで不安に思いながらそこにいたんです。ところがシュエスがその家を訪ねて傍らに行って手を取って起こされると熱が引いた。こういうこの聖書の言い方には戸惑いを感じるという方がいらっしゃるのではないかと思います。でも実はです、これはマルコによる福音書の書き方の癖がここに現れているというところがあります。シュエスがそばに行き手を取って起こされると熱が去った、そう大変簡潔に言われているんですが、マルコはその一つ一つの単語に、意味を込めるというそういう癖があります。ここでは手を取って起こされたというこの起こすという動詞が大変重要な動詞なんです。ここではシモンの姑が手を取って起こされていますけれど、この同じ文字がイエス様について使われるとどういうふうな役になるかというと、イエス様が復活させられたという場面で使われる、そういう動詞になります。この福音書の終わりのところですけれども、16章の14節のところで、復活したシエスが11人の弟子たちのもとに現れてくださったという出来事が語られます。でその時に11人の弟子たちが復活されたイエスを見た人の言うことを信じなかったという言い方が出てくるんです。ルカによる福音書の16章の14節、98ページをお読みします。98ページの一番最初のところですが、16章14節、その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。この復活されたって訳されている言葉が、今日の記事ではペトロの姑がシエスに手を取られ起こされたと言われているのと同じ文字がここに書かれているんです。ですから逆に言えばです、今日私たちが聞いているこの一章の記事の方で、シエスが病んでいる人のところに行って手を取って起こされたと言われているのは、シエスがそばに行って手を取って復活させてくださったとそう訳しても構わないような言葉遣いがされています。でこれどういうことか、これがまあマルコの癖なんですが、この日シモン・ペトロとアンデレの家で起こったことというのは実は、見ていればイエス様がシモンの姑を起こしてくださったということなんですが、それはシエスが死者の中から復活させられたことと深いつながりの中にこの姑を置いてくださったということなんです。でもイエス様の十字架の死と3日目の復活の出来事がこのシモンの姑の身に起きたことと関わりがあるというのはどういうことなんでしょうか。それはイエス様が死者の中から復活させられたよみがえりの出来事というのは神様に敵対する勢力の一番最後のものである死がシエスという方によって神様によって滅ぼされる、そして永遠の命が勝利してそこに現れる、それがイエス様の復活という出来事です。神様に敵対する死の力、それはあの十字架の時に一時イエス様に対して勝利を収めたようなそういうふうに見えたんですけれど、しかしそれから3日経って 3日というのはイエス様が決して仮死状態であったとか死んだように見えただけというんじゃなくて本当に死んだのだということが分かることがはっきりする、そういう時間ですけれど、その3日目になってから確かに主イエスはよみがえらされた、死が主イエスを自分たちの支配のもとに留めておけなかったということを表すんです。イエス様の復活というのは、よみがえりというのは、死が最後の勝利者ではなくて、神様こそがすべての上におられるんだということを表す決定的な出来事でした。死が誰かのもとを訪れて永久に息の根を止めたかのように見えても、そこに神様の力が働いて、死は決して最後のものではないということが主イエスのよみがえりによってはっきりさせられたんです。そして今日の箇所では、そういう主イエスがシモンの家を訪れて、伏せている姑の身に神様によって病気が追い出され命が与えられる、そういう出来事をもたらしてくださっているんです。主イエスキリストという方を通して神様が命の力をこの姑にもたらしてくださっている。そのところでほとんど死に瀕していたはずのシモンの姑が神様の力によって命の力をいただいて、起き上がることができる、そして本当に感謝し喜んで働くことができるようにされるんです。主イエスが共にいてくださる、そういう生活ではたとえ神様に逆らう病気や死の勢力が人間に力を振るうということがあっても、そういうものは神様の力に出会って退いていく、そしてイエス様が共にいてくださるところでは命の力が栄える、このシモンの姑の癒しはそういう出来事として起こっているわけです。そしてそんなふうに神様の力によって元気にされるのだ、本当に喜び感謝して生きるようになるのだということを表すかのように、31節の最後のところでは、この姑がただ病気が治ってよかったというのじゃなくって、かいがいしく働いて来客の世話をしている様子というのが語られるわけです。31節の最後に彼女は一度をもてなした、そう言われている通りなんです。主イエスが訪れてきて親しく接してくださる、その時に私たちはその出会ってくださる主イエスから命の力、生きる力を与えられて、そして主に感謝して主にお仕えして生きるものとなるのだということを今日の箇所は告げている、そう言っていいんじゃないでしょうか。私たちも主イエスキリストが親しく交わってくださり、御言葉をかけてくださり、勇気と力を与えてくださるんです。そしてその主の力に満たされ励まされて、新しい人巡りの時へと送り出されていきたいと願うんです。ここから始まる新しい人巡りの時、私たちが今からこの1週間どういう生活をどこでするか、それはまだ私たちには分かりませんけれども、しかし私たちがどこでどんな生活を送るときにも、主イエスキリストは私たちに心を止めて私たちのもと訪れてくださいます。それはシモン・ペトロとアンデレがカファルナームの回廊で姿が見えないときに、主イエスがそのことを気にしてこの二人のもとを訪れてくださったようにです。私たちも自分の方からいつもイエス様のことを覚え続けて神様のものとして生きていけるかって考えたら、それは難しいって思うかもしれません。しかし姿が見えなくなっている私たちをイエス様の方が尋ね求めてくださるんです。そしてイエス様を通して神様の力が働くときに、私たちを押さえつけている 死の力や病の力は後ろに退いていくというふうになっていきます。私たちの手を取ってくださる主イエスキリストがこの主私たちに共にいてくださる、そのことを感謝してこの主に仕えて生きる者として、私たちはここから歩んでいきたいと思います。そして私たちに与えられている命の力を、私たちがこの1週間の間、これから出会う一人一人の隣人に向かってもできればそれをお伝えするものとされたいと願います。命を慈しんで育てる、そういう営みを私たちの賛美の捧げ物としたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに重苦しい、本当に息をするのも苦しくなるような事情の中に置かれるときにも、そこに誠の私たちの救いであるイエス・キリストをお送りくださいます。私たちがすっかり力をなくし、自分の不甲斐なさに弱り果て、悲しみと恐れでいっぱいになるときにも、シエスの方がそのような私たちを訪れてくださり、私たちの手を取り、ご自身の十字架と復活を通して表された命の力に私たちを結んでくださることを感謝いたします。どうか私たちに与えられる力の源がイエス様の十字架とよみがえりから出てくることを私たちが知るものとされますように。そしてどうぞ主が共にいてくださるので、この私は生きていていいのだという許しと慰めとを与えられ、もう一度私たちが新しいものとして歩み出すことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たち自身は誠に弱くふつつかなものにすぎません。しかしそのような貧しいものをあなたはあえてご自身の御業のためにお選びくださり、あなたの慈しみがどんなに大きいのかを表すために、私たちの欠けと弱さを用いてくださることを感謝いたします。どうか主が共に歩んでくださる中で、私たちがあなたの力に支えられ満たされて、誠にあなたに喜ばれる技をこの週行うことができますように、どうぞ主に仕え、あなたを賛美する一人一人として私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。